のぎついってプレゼンツ、のぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は、山梨海市にあるラザウォークよりお届けしているんですが、今日はだいぶ暑い中でやっているのでクーラーが入っています。ということで今日もお相手はこの方です。どうぞ。
こんにちは、坂本です。
ツイッターで話題になっていることが、結構取り上げることをこのラジオ多くなってきているんですけども、カメラを買おうと思ってヨドバシに行き、予算3万円でって店員さんに言えば、その店員さんはその iPhone のカメラがいいっすよと言われた。さすがヨドバシ、良心的対応っていう、まあ要は、多分3万円でコンデジのカメラを、コンパクトデジタルカメラを買いたいなと思って行ったんですよね、店員さんに、その iPhone のカメラは一番いいっすよ、商売気のない、なんと神対応ヨドバシカメラっていう話ではなく、言いたいのは、
めんどくさかった
でもね、デジカメの接客のところで、タブレット置いてるじゃないですか、よく。
はいはい。
あれはなんで入ってるかっていうと、デジカメの接客ってめんどくさいんですって、すごく。
そうね、
いろいろ聞いてきよるから、
うん、
なんでタブレット置いといてお前らこれ見ろやっていうので、置いといて業務効率化しようっていう意図もあるらしい。あれは
あのデジカメ売り場は、もう基本的におそらくもう儲からない家電というか、
まあ利益率っていうか、なんででしょう、店員の作割に関しかかわらず、まあ売り上げそんなないってことなのか、ハソリーなのか、
だから商品知識はものすごく求められる家電じゃないですか、電気製品
カメラはね、
カメラは、でやってくる連中も、
まあ一枚も二枚も半端なく
知識があるわけじゃないですか。で知識がないやつはないやつで、
これどうなんすかどうなんすかって、
綺麗に撮れる綺麗に撮れる、
綺麗の綺麗のレベルがわからんわ。
そう、綺麗のレベルがわかんないね、空が青く映ってたらええんか、空が青かったら iPhone でいいよっていう話じゃないですか。
まあ言うずわりそうですよね。
だから聞くところ、知識がない客が来たとしても、
めんどくさいし、
知識がある客が来たとしてもめんどくさいし、
じゃあどの層が来たらいいんですかね。
黙ってそれ、
なんかニコン良さげやからニコンでええわみたいな。
そうそうそうそう、もうはっきり言って、あのなんか娘が欲しがってるそのペンなんとかってどれ、
あ宮崎あおいがコマーシャルやってるやつとか、
そうあの娘が欲しがってるなんかあの ライカってどれっていう、
娘が欲しがってるライカのコンデジ、
どれ、えこんな高いのっていう、
それは高いよね、
っていうレベルの人たちがたくさん来て、でレンズも一緒にした方がいいですよって言われて黙ってレンズセットを買う人
がいい客、そりゃそうだ、それはそうだ、
これが冷蔵庫とかだったら、すごい説明しやすいじゃないですか、俺でもできるぐらい、
ほら野菜室がこんなに大きくて出っ張ってないんです、
そう、日立は日立だけなんですよ、この真空チルドがあるのは。
あ、嵐じゃなくて、
真空チルドの中にこれ1週間入れてるケーキなんですけど、食べてみてください、いやいやちょっと待ってみたいな話をするじゃないですか、向こうの人、で着いたら実際乾いてない、スポンジも全然乾、えこれ、本当に1週間前の先買ってきたやつちゃうのっていうような真空チルドの説明をしたりとか、でも分かりやすいじゃないですか、冷蔵庫って。でしかも売れたら20万やし、
まあね、利益率も高いんですよね。
そう
まあでもカメラも場所は
そんな撮らない。
撮らないですけど。
でも撮らないけど、あいつらやたら機種があるんで。
まあラインナップいっぱい出さないとダメですから、
ね。で、各メーカー全部揃えてるんで、意外と冷蔵庫と同じぐらいの面積で撮ってるじゃないですか。
確かに。
で、しかもあいつら、なんか顔でかい、ね、一階席。
そう。まあ言ったら、ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、
カメラ屋ですからね。
ジャパネット高田。
高田屋だからね。
高田商店、高田屋、カメラ屋
さん。高田さんがおらなあかんねん。最初に。でも、ヨドバシとビッグはやっぱり一階にカメラがなかったら。
あ、なんなんでしょうね。もっと追いやってもいいと思うんですけどね。
それはもうね、よく言われるのに、百貨店の一階から化粧品を追いやるのがどんだけ難しいかっていう。
なんなんですか、あれがあることによって、なんかあるんですかね。
そんなシャワー効果はもうないよ。
ソーダファウンテン効果って言うんですか。
いや、もう
そんな百貨店。
ないでしょ。
ないですよね。
うん。あ、シャワー効果はあれか。あの、上のあの、大衆食堂から降りてくるやつか。
そうそうそうそう。
あの、だからそういうのも、主にないんですよ。じゃあ、上新電機は何で勝負してるのかって言ったら、阪神タイガースで勝負しますからね。
関西唯一の。
関西資本。これが唯一の。
唯一の売りなんですよね。
そう。もう言うたら、俺ら大阪賞ですって言うてるもんやからね、あれ。
阪神。
そう。もうなんかもう、上新電機を守ってる金本さんが真田幸村みたいな感じやからね、あれ。しかもほぼ燃えてるからね、もう。
いや、でもそれはあるかも。
関西資本でいっぱい書いてあるけど。
言ってるってことは本当に、残された西軍の両親みたいな。
うん、そう、これに働いてる店員さんってみんなあの、もう、後藤さんとか、毛利さんとか、ああいう感じやから。
赤揃え来てみたいな。
そうそうそうそうそう。
確かにそうかも。
うん。いや、まあ、それはそれとして。まあでも本当に多分カメラ屋さんならもちろんカメラの知識はいっぱいあるでしょうけど、ヨドバシが店員さんにそのね、商品知識、カメラの知識を。
大変ですよ。
そう。まあもちろん応援でね、その各メーカーみたいな人がいるじゃないですか。
うん、
あの、ソニーとか書いたシャツ着てる人とか、そういう人もいるんでしょうけど、店員さんからしたらもう説明するのめんどくさいでしょうね。
ほんとめんどくさいと思いますね。
だって、どれとっても一緒でしょ、
うん、
ほぼ
どうしたらいいんですかね。ほんと直営店みたいなの出しゃいいわけじゃないですか。多分メーカーがキヤノンでも
儲かってないもん。
キヤノンもニコンも
儲かってない。
ニコンなんかリストラするって言ってますもんね、いっぱいね。
だから、うん、今カメラメーカーで黒字のとこってあるんですか。
カメラ単体だったらないんじゃないですか、
ね、ないでしょ
多分ね、
うん、
それだけ分 iPhone のカメラってかスマホのカメラが、素人にとってはすごいいいんですよ多分。
あの、出来すぎなんですよね、
うん、
あの、見た目綺麗な写真を撮ることに関しては iPhone の右に出るものは多分ないでしょ。
まあ、ディスプレイの、なんかその、グレアな表、ね、
うん、
表面加工もあるだろうから、これプリントしたらまだ話別で。うん、
ですけど、しないものね、う
ん。だってディスプレイで見て綺麗かと、それが一番いいんだもん。
そう。ね、せいぜいやっぱりみんなね、今こう、スマホ見たら、まあ、インスタグラム、ですか、
うんうん、
そのためには、まあ、カメラとプロカメラ入れるぐらいでしょ
う。
で、あと、せいぜいこのスナップマート。
そのもあるんすか？
このスナップマートってあれでしょ？あの、みんながあげるスナップを企業が買ってくれるっていう。
はあ、そのあるんですね。
まあ、あの、まあ、これがええかどうかはわかんないですけど、そうだ、ろくでもない写真ばっかりなんでしょうけど、まあ、プロカメラマン殺しですよね。
そうですね。
うん。だから、スナップごときやったら、もうプロの写真を使う必要ないっていう。
だって、いや、本当にデジカメの撮り方ってセンス出ますから。
うん。
本当に。
あれね。
あれ、本当にセンスない人が撮ると、なんでこんな撮り方するのっていうのもいっぱいあるじゃないですか。
だってカメラだもん。
うん。まあ、そう。
カメラですから、
少なくとも。もうちょっと画角はあるやろって。
構図とか画角とか、まあ、被写界深度とか、まあ、まあ、いっぱいなんか覚えなあかんこと結構あるじゃないですか。
うん。
ね？せめて逆光ぐらい分かれよみたいなこともあるじゃないですか。
うん。
でも iPhone は、そんなことない。
撮れちゃうんだよね。
撮れちゃうんですよ。中で勝手にいろいろしてくれるから。
うん。
しかも、あの、なんやったら3枚合成しときましょうかみたいな。
HDR？
そう。
うん。
ええとこを撮ってきて、綺麗に見せると、もう、何でもしてくれるから。
すごいね。そりゃ3万円の価値以上ありますよ、iPhone って。
だからせめて20万やったらね。
うん。
25万で、ちょっとニコンの一眼が欲しいんですけど、いや、iPhone の方がいいっすよという店員はいないと思うんですけど、
うん、
3万のコンデジと iPhone やったら、はっきり言って iPhone の方が高いですから。
そうですよね。
うん。
いや、でもそもそもみんな思ってることもあるかもしれないんですけど、
うん、
デジカメが出だした時に、
うん、
なんでデジカメの筐体にこだわったのかっていうのもちょっと疑問ではあったんですよ。
こだわってなかったよ。
いやいや、だってカシオのあの名機と言われる QV なんとか、
うんうん、
あるじゃないですか、
うん。
あれは確かにデジカメの、まあなんだろう、基本コンセプトみたいな感じだけど、
うん、
気がつけば、みんなコンデジも普通のコンパクトカメラっぽい作りになったじゃないですか。
うんうん、
あれでなんか別のカメラの形っていう風なものにはなんでいかなかったんでしょうね。
いっぱい行ったんですけどね。
ああ、やっぱあるんだ。
いっぱい行ったんですけど。
このあの世界の打作機みたいなものがいっぱい。
そうそう、山ほどあったんですけど、
うん、
結局のところみんな、その、カメラ好きな人たちが、あの、富士が出したやつとか、昔のあの、ね、
うん、
メタルな感じの、機械式カメラっぽいデジカメが人気出たじゃないですか。
うん、だってシャッター音も作ってるわけでしょ。
そう、これ盗撮防止じゃないよ、
うん、あの
気持ちいいから
っていう切っている音が、
うん、
クシ
ッ、本当やったらその指先に振動来てほしい、これね、クシュクシュっていう、
おさまでやってくださいよ、
グシュグシュっていう、
切ったな音やな。
今のやったらグシュグシュっていうのはなんかこのまるであのなんか自転車のなんかあのチリンチリンの蓋取ったみたいな音になってますけど、あの機械のあの感じで膜がこう滑っていくあの感じ、
あれどうやって音取ってるんですかね。あるんでしょあれの、うん、iPhone のカメラの、うん、アプリの音って誰かが作ってるんでしょ。
作ってるんでしょ。
あれ実は宮崎駿と鈴木プロデューサーが、うん、ブーってやってるみたいな、やってるみたいな話じゃないでしょ。カシ
ッ、ライカのやつをそのまま使ってるんじゃないの。
その音には商標権があるとかないんですかね。
あんのかな。
なんか iPhone、アプロは訴えられたじゃないですか、うん、スイスの国営鉄道から、
うんうん。
この時計はスイスの国営鉄道をモチーフにしてるんじゃないかみたいな。
してます。
侵害だ、
うん、してますよ。
うん。
もう世界中の人たちはみんなビッグベンとかに謝らないといけないんですけど。
カシッはないんですか。
いや
ー。サウンドロー的なやつ、ライカのカシッ。
でもみんな言いますもんね、うん、ほんまにマニアの人はやっぱりそのライカの、まあ、3G とかそういう昔の機械式のやつとか、
うん、
ああいうのの音がやっぱ違うと。
それずっと聞き続けといていいじゃないですか、あの無限プチプチみたいなやつで。
まあ確かにね、
うん、ずっとプシッ。
ただやっぱりあの多分俺このゲームとよく似た感じになっ、
うん、
もうなっちゃってるというかなっていくんでしょうけど、
だからその据え置き機っていうか、
そう、任天堂、うん、もうさすがの任天堂もスマホでやっぱマリオを出さざるを得ない感じになってくるじゃないですか、
うんうん、まあスイッチが今なかなか手に入らないって言ってますけどね。
そうそうそう、だからもちろんそうスイッチのようなよくできたコンパクトデジカメとか、まあ今でいう高級コンパクトデジカメは もちろん残っていくんでしょうけど、スマホよりも性能がいいやつね。
あれもね、高級デジカメっていうのであのリコーの GR 買いましたけど、はいはい、
うん、
旅行の時しか持っていかないですよね。
そうやね、
うん、
しかも落としたら怖いから、
うん、
結構大事にしてるでしょ。
そう。
それは iPhone の方がいい、写真撮る確率高い。これ
じゃ使えないなと思いながら、うん、まあでもなんかやっぱ色はなんかいいなと思うんですよ。
まあね、
GR の方がなんとなく
GR 持ってる自分に満足するからね、
うん、うん、確かにそれはあるかも。
だってこれが昔ようね、あのしょうもないって失礼ですけど、あのちっちゃいデジカメあったじゃないですか、ほんで赤色とか青色とか、
あああったあった、カシオとか、
ね、カシオとか出してるやつ、うんうん、あん中に GR が入ってたとしても嫌でしょ。
いや
いや、入れようまた入れられるんですよ、
うん、
全然入れられるけど嫌でしょやっぱり。でもそうなってくるともうこんだけiPhone がいいってなってきたら、結局のところ残された部分ってレンズだけじゃないですか。
じゃないですか、そのプレミアム iPhone でカールサイズレンズが入ってる iPhone
とか、そうなってくるんですよこれ多分。
でもそう、世界に一つだけのカールサイズレンズが入っている iPhone、
うん、そう、もしくはエクスペリア、ソニーですから、
うん、
エクスペリアのまあ、アルファシリーズじゃないけど、うんうん、そういうレンズが入ってますとか、
日光がこんな小さい、
そう、
すっごい金かかるってことですね。
すっごい金かかりますよ。
小さいが小さい、
ちっちゃいけど縦に長いみたいなね。
え、それそのレンズ磨いてる職工さんみたいなやっぱいるってことですか。
もちろんいますね。
じゃあそんな対応センサーできないじゃないですか。で
この大きさのレンズで、
うん、
もしレンズの味の違いが出せるんであれば、
うん、それはすごいこと。
おそらく。
でまたそれ用にそのレンズに合わせたセンサーの味付けもせんとダメってことでしょ。
そう、これもソニーがやってくれるでしょ。
ああ、まあそれはちょっと夢がありますね。
そう。でもちろんそれ専用のアプリを各メーカーが出すはずですよ、
う
ん、
え、それは自分でキャリブレーションっていうかこういろいろ色位置を設定できたりするような、
も
う
全部できて、もうはっきり言って、うん、一時期そのほら昔のシンセサイザーが流行って、そのシンセサイザーをアプリで全部やるみたいなね、
うん、
もうスマホ上に昔のシンセサイザーがそのままコルグ MS20 がそのままみたいな感じのやつで、はいはい、このスマホの画面にキヤノンとかニコンの、
ああそういう味付けがソフトウェア上でできるっていうのが売りになるっていう時代が来るかも、う
ん、来るかもわかんないですね。
まあありますよね、あのヘッドホンなんかでも、
うんうん、
どこどこのコンサートホールを再現しましたみたいなとか、はいはいはい、
まあだからもうそっちのソフトを出していかないと多分、
でも実体ないから売れないよ。アプリで多分1000円ぐらいでしかそんな買ってくれないよ、やったとしても。
でもすごい写真が撮れるよって言ったら300円ぐらいってみんなダウンロードするんじゃないですか。
や、それでもなんか安い。僕はあの写真アプリって全然何も入れてないんですけど、うん、インスタグラムも使わないし、
うん、ただで そうすると昔、うん、写るんですってあったじゃないですか。
まあ今と流行ってるらしいっていうね。
でその写るんですはやっぱ恥ずかしいと、
うん、
まあ恥ずかしいというか、まあこれはあの冗談みたいなやつなんですけど、それを写るんですよなんかライカのパチモンみたいなあの中に入れてパッと見一眼レフとかそのかっこいいライカに見える的なものにするみたいなのがあったじゃないですか。
iPhone もその
そう iPhone もまあ、でも一時期ありましたよね。もうこれにレンズつけるだけで一眼レフやんっていう。
あの、レンズカメラっていうのがあって、全然流行らなかったですね。そうそう。あれ僕すごいなと思ったんですけど。
いや、もう、ああなりますよね。でも基本的にこれを一眼レフに差し込んだら、っていう話になるじゃないですか。うん、
まあでも2年でなくなるわけですからね、カメラは。
そうなんですよね。
そうなると。
そうなんですよね。
うん、だスマホケースと同じようなノリですよ。汎用スマホケースってたまに売ってる。よくわからないもん、スマホケース。
だからそのね、昔一回そのデジカメの話を多分したと思うんですけど、うん、その最終的にデジカメの性能は CCD の大きさと、うん、そのね、センサの、まあ、その能力にまあかかってるんでセンサーが大きい方がいいよっていう話をその時はしたんですけど、うん、まあ、今 iPhone のセンサーこの大きさでめちゃめちゃいいじゃないですか、
うん、
もうあとは大きいレンズが必要な時しかデジカメを使う必要はないですもんね。
よっぽど暗がりでなんか撮るとか。
いやでもその暗がりも iPhone 得意じゃないですか。そこそこ
頑張れますよね。
結構頑張るんですよ。はっきり言ってそこの多分3万円台のコンデジやったら最近まで負けてましたよね。
GR とか最初撮った時に夜景めっちゃ綺麗なって感動したんですけど、うん、今 iPhone 夜景でそこそこ撮れますもんね。
まあね、そこはまあまあその実際の能力と、うん、そう見せてるだけの能力の違いかも分かんないですけど。
いやでもね、それで言い出したらもうカメラ好きの人っていうか僕もよく分かんないんですけど、
うん、
カメラの良し悪しというか、うん、写真の良し悪しって何なんですか。今だってさっきもちょっと冒頭でね、佐野さんこう回ってないような話してたんですけど、ローデータが iPhone でも撮れるようになってるの、うん、今って、うん、
なってるはず。そのソフトを
ローデータっていうのは生データですよね、うん、
アプリ入れないとダメです
よね。入れて現像するって、はいはい、現像処理っていうのはまさにそのなんだろう、データをもうちょっと間引いて、うん、ローデータ生データでいろいろこう
だからそのデータがあれば後から何とでもできますよと。
そうそうそう、
フォトショップとかでね。
でも基本はいや、これでいいとなんかすごいその性善説でなんて言ったらいいんだろうな、あの自然思考か自然思考じゃないかみたいな話になってきて、
うん、
現像ですごくなんだろう、普通の現像室にこもって現像した結果の写真のプリントって何か、うん、なんか出たとこ勝負みたいなのもあるかなと思うんですよ、
うん、
でこの前ねプロフェッショナルで岩郷さんってあの猫をずっと撮り続けてる動物写真家の人がいるんですけど、
あの岩に合格の合って書いた、うん、岩郷動物写真家の人ね、
めちゃいい写真撮る人なんですけど、うん、その人のプロフェッショナル見てたらやっぱりね色光でめっちゃいじってるんですよ。
いやでもそれは
みんなするんですけど、
みんなするしアナログの頃からそうですよ。
まあ そうなんですよ実際レタッチでレタッチャーが頑張るんだけど、
うん、
じゃあいい写真って素人でいういい写真と、うん、商業写真でいうところのいい写真の、
うん、
区別で何をもとにみんなやってるんだろう。構図がそこそこであれば後の色付けはローデータでグエーって上げてもいいのか。
いいよ。
それでも CG じゃん、もはや
CG です。
でいいんですね。
いいです。
構図さえ頑張っていれば後の色付けはセンサーなり自分で頑張ってクイッてトーンカーブ上げるとかっていうのもありなんだ。
ありやと思いますね。だってアナログ自体に、
うん、
まあ今はねデジカメとアナログみたいな感じに言われてますけど、うん、アナログ自体はカラーとモノクロっていう住み分けがあったじゃないですか。
その段階からもあるんですよね。
そうほんで、うん、いやモノクロにはかなわないよっていう人たちいたじゃないです
か。まあまあまあまあ分からんではない、
うん
うん、
でもそのモノクロ写真ってまあはっきり言うと現像室のあのあっちのパーセンテージの方が結構高いですよね、
うん、
実際に現像した時にどんだけの時間こんだけ焼き付けてとかいろいろあるじゃないですか。使ってる薬品はこうでとか、うん、それこそ紙はもうこれでないとみたいなとか、
ある
フィルムはもうこれでないと、
もううっとしいカメラマンの大会のおっさんいた
いや、でもほんまに
俺はこれのフィルムじゃないとダメだっていう巨匠のおっちゃんがいて、
そうそう、売ってないのに、もう長野にそんな売ってないのにネオパン持ってこいみたいなこと言うじゃないですか。そういうモノクロのこだわってる人たちのやつって、もう、もちろん写真撮るときにはもう構図やら何やら一生懸命考えてると思うんですけど、それ以降の方が大変やったじゃないですか。
確かに。
ね、うん、でも最終的に現像室にもう3日ぐらい閉じこもって、ようやくできたんがこれかって言って。
でもまあ結局写真ってその後前工程から後ろ工程まで含めての総合の芸術っていうことで考えたらいいんですね。
工画部っていうぐらいですからね。
まあまあまあまあ、
うん、まあ工画部っていうのはもうこれは別にあの漫画のだけ話だけですけど、そう考えると今のそのモノクロのその現像室が、まあ言うたらフォトショップなり、パソコンの中になっただけの話で、あの頃のモノクロ写真って、モノクロ写真にはかなわないよっていう、それは正しいと思うんですけど、それリアルかって言われると、
じゃあリアルなんてなんもないんですよ、多分。
もともとそういう気はあんまなかったんですよね、俺は。だって、ほんまのリアルって、そこら辺のおばちゃんとかおっちゃんが子供の写真撮ったあのモノクロ写真あるじゃないですか、昭和30年か40年。土門さんが撮ったような、おかっぱの女の子が撮っている写真でいいよねって言ってた、あれぐらいでしょ。
じゃあ、もう、素人の作曲は否定しましたけど、へったくその写真がリアルなんでしょうね。
へったくその写真がリアルなんでしょうね、多分。でも、へったくその中にたまに、おって思うやつがあるじゃないですか。でも、そのおって思うのって多分、1万分の1とか10万分の1とか100万分の1なんですけど、まあ、そう、でも、昔に比べるとその割合は高くなりましたよね、インスタグラムとかいろいろ見てると、やっぱりね、昔のアナログ時代よりプロのカメラマンとアマチュアカメラマンのもう最大の違いって言ったら使ってるフィルムの本数ですから、100本使ってるのと24枚撮り1本大事に撮ってた
素人の差はね、
素人その1本ですらもったいないからって言ってハーフカメラができたんですから。
まあでもやっぱりそのテクノロジーのでやっぱり技術で埋まるんだなっていうのがよくわかりますよね。だって素人の方でもうまい写真うまいですからね。
だって多分ね、今ツイッターとかでイラストとか漫画があるじゃないですか、漫画の背景とかもうほぼデジタルで全部いけるじゃないですか、だってもう実際にデジタルのデータも普通に売ってますし、それを適当にはめ込んでいったら簡単に学校だったり銀行だったりすぐに、まあ自分の絵柄が合うかどうか別として、描こうと思えば描けますし、イラストを描いてから、ぼやかしたりとか、もう全部できるじゃないですか。もうアナログで水彩で描いてた昔の人からしたらもう、
発狂しますよね、なんじゃこれって。
そう。で、その分、どんどんどんどんイラストの単価がまあ下がっていって、イラストレーターほぼ全滅みたいな。
誰が幸せになってるんだ本当に。
中村さん。
一人勝ちや、もう。
あれは中村さんしか描けない絵だからそれはそれでいいんですよ。でもそれに近いもんがやっぱりもうその音楽なり写真にももうありますよね。だって写真も下手したらそんなクソ高いプロカメラマンで頼まないでしょ。
いやもう本当にね、最近それ言われると胸が痛い。
ね、まあまあ、スナップマートの中にそんな写真あるかどうか別にして、
唯一のあれは多分ロケの時の段取りとかそんなぐらいですよ、はっきり言うて。撮る写真そんな変わんないですもんぶっちゃけ
iPhone あれば、で iPhone ではっきり言うて別に雑誌の写真載ってたとしても僕ら分かんないです
よ。分かんない
全然。ただそのプロカメラマンに聞いたところに、なんで一眼レフがいるのって言ったら周りの人が安心するからっていう。
そうですよね。
ただそれだけなんですよ。だから要は、例えば、修学旅行とかの写真で、iPhone だけ持っていったら怒られるじゃないですか。だからその時は一眼レフ持っていってるけど、いや、多分、大して変わんない。下手したら iPhone の方が、緊張感なくて、みんなの自然な顔が撮れるよっていう。
まあ、でも、いざ使うとなると、やっぱりちゃんとした、ね、こういう、ブローニータイプっていうのを言ったらいいのか、ああいうの。
ブローニータイプ。まあ、未だに。
いやいや、まあまあ、あるじゃないですか、こ
う。パステルブラッドとか持ってる
わけ。フェーズ1とかでもいい、こう、もう、レンズが主役のカメラみたいなのあるじゃないですか。
まあ、ね。まあ、僕もパステルカメラ持ってましたけど、レンズの方が高いですからね。本体より。で、12枚しか撮られへんので、どうせと。じゃあ、お前 GR いらんかって言われたら、やっぱ欲しいですよ。
まあ、所有欲って感じでしょ。かっこいいな。 って。
そう、やっぱりね、ヨドバシとか行って、その1階のカメラ売り場見てると、うん、欲しいカメラはやっぱ何個かあります。
ギア感がするからでしょ、それは。
そう。
うん、
まあ僕が欲しいのはどっちかっていうと、あの、海とか川の中で使えるあの、タフなやつ。
うん、
まああの、カシオとかオリンパスから出てますよね、ああいう水に濡れても大丈夫的な。うん、もうこれ南極も持っていきますよ。砂漠でも大丈夫みたいな。行けへんけどっていうやつが僕は好きなんですけど、やっぱりでも街歩きしててですよ、
うん、
おしゃれなカメラ女子とか、ちょっとカメラに詳しそうな紳士のおじさんたちは、うん、iPhone ではやっぱダメですね。
まあタモリが、うん、あれブラタモリで写真のコーナーやってたのは GR で撮ってたんですよね、
うんうんうん、
あやっぱ GR かって。
まあやっぱりそれでないとね、
うん、不正
iPhone じゃね、
うん、
うわ観覧弾球パシャパシャって iPhone です
ぐ上げるみたいな。
いやでもそれいや確かにすぐ上げよう思ったらそれは iPhone が一番いいんですけど、
うん、
やっぱせっかくの観覧弾球はやっぱ GR でないとダメでしょ。
まあね、
うん、
多少ないと思う。
そうアナログ時代であればお散歩カメラといえばヘキサーとかそういう風に決まってたじゃないですか、
うん、
まあ、それに近いものがやっぱり GR とかそういう人たち、そういう人たちっていうかやっぱりあのヨドバシカメラの1階におられる高級コンデジの皆さんは、
うん、
あのオーラが違うから、
そのオーラが感じられなくなってるのかもしれないですよね。
そうだから売れないですよ。
だからもうちょっとカメラメーカーは言わんとダメなんじゃないですか。やっぱり気持ちで撮るんだみたいな。
あ、気で
気で。
ただねもうね、うん、はっきり言って中身はね5年前から買ってないですからね、
実際のカメラは。
そうだからね、うん、出始めた頃って1年ごとに100万画素ずつぐらい増えていってませんでした。
そう、あの画素数戦争じゃないけど
1200万ぐらい
まで、ね、なんかもうドラゴンボールみたいになってましたからね。
だって一番最初は30万でしたっけ、
うん、
それが1200万ぐらいまでもうずーっとやってて、で今2000万ぐらいで高止まりしちゃう。もういらないもんね、
うん、
全然。そもそもみんなあのポスターサイズに印刷なんかしないし、
まあ、アホみたいにでもこだわるやついるんですけどね。
でもアホみたいにこだわってるやつじゃ儲からへんからね、
うん、
黙ってレンズセット買うお母さんとかでないと。だからテレビでそもそもあのキスとか見ないもんね、コマーシャルを。
ああやらないですよね、イオスキスね。
そう、うん、昔はほらちっちゃい子供が生まれて体育祭とか運動会とか行くってなったらイオスキスみんな持ってたじゃないですか、お母さん方が、
うん、
もうイオスキス持ってるお母さん見ないよ。
確かに
見ないもんやね。音楽会とかでもそう、まあたまにビデオカメラ持ってる人たちはいっぱいいるんですよ、
うん、
ビデオカメラもどうなんでしょう。
ビデオカメラもそこそこ綺麗に撮れますからね。
もう下手したら iPhone でビデオ撮ってる人もいるよね。
まあでもあの僕たまたま YouTuber の画像ずっとある商品が買いたくて、うん、YouTuber のレビューばっかり見てた時があって、うん、YouTuber ってもう基本的に素人なのに、
うん、
すごい画質良くて滑らかに動く YouTuber ってなんか気持ち悪いなって思って見てたんですけど、
あの人らは一眼で撮ってんの、ビデオカメラで撮ってんの。
ビデオカメラでしょうね、多分 4K の、うん、なんでこんな滑らかなのこの画像みたいな、
うん、
うん、そんないらないような気がするんですけどね。
いやあの人らだってそれで飯食おうと思ってたらプロじゃないですか、
うん、
やっぱり先行投資として、まあやっぱりあの物を買う時の一番の自分への納得のさせ方って仕事で使うからっていうのは、
ああまあまあそうそうそうそうそうそう、
こんだけ名人がカバンに散財してんのも
仕事で使うから
っていうのがあるからでしょこれ、
うん、
これ仕事じゃなかったら怒られますよ。
そうですね、
でしょ。
一時です。
だからこれ僕もこれいろんなカバン買ったりとかいろんな全部は仕事で使うからっていう、
うん、あんまり使ってないけど、
ね、使ってないけど仕事で使うかもっていうのがあるからね、
まあ
なんかそこはもうあの YouTuber の人たちもそういうので買ってると思うし、はっきり言ってもうメーカーからしたら誰でもええねん。
買ってくれれば。
買ってくれれば YouTuber であろうと何であろうと、買ってくれる人が神様なんで、まあある意味 YouTube ブームもいいですよね、メーカーからしたら。
まあそう
です。ちょっと前にヨドバシ行ったんですけど、
うん、
今ちょっと欲しいものが一つだけありまして。
なんすか。
今ちょっと流行り始めてるんですけど、ドローン。
え、だいぶあ、ドローン。
ドローンね。
あ、今日水中ドローンもこれが出るって話してましたけどね。そ
うそう、まあまあ、あのちょっと前どころかもうだいぶピークは多分落ちてると思うんですけど、うん、あの長野に来て趣味がどんどん減っていってるんですよ僕。
あら、
もうビリヤード場も潰れてしまいまして。
え、あの松本の、
うん、もうほとんどなくなって、今おそらく長野の中で、うん、ほんまのその漫画喫茶除いてね、本物玉屋って言われるビリヤード場はおそらく1軒か2軒しかないんですよ。
いや、それ今中さんを押さえてたところは行かずに、うん、よそに行ってるんですか、行くとやるときは。
いや、もうやってないんですだから。
え、そのビリヤード場がなくなったために。
だから一番近いので長野市かどっかにある。
あら、それ大変だ。
1時間半ぐらいかかるんですよ。
ああ、
ね、
うん、往復3時間。
そう
寝た方がいいねって感じなん
で、それだったら自由空間とか漫画喫茶でつけばいいんですけど、うん、まあそういう感じでどんどん趣味がなくなっていって、
うん、
でも逆にも長野でしかできない趣味をやろうと思って、まあスノボやったり釣りをやったり登山をやったりするわけですけど、
うん、
その中の一つにあのドローンが、
うん、
ドローンってあの規制あるじゃないですか、
うん、
200グラム以上と以下でその免許が、うん、免許っていうか許可がいったりとかいろいろあって、うん、であの重いやつだったら家が近くにあったら飛ばしたかんとか、うん、いっぱいあるんですけど、うん、飛ばし放題なんですよ僕の家の周りって。
まあ確かにね、
家ないから、
うん、
あ、じゃあドローン飛ばせば楽しいんじゃないか。
あ、ドローンやってくれるんですか僕の目の前で。
だからあのまあ言うても僕らの年代的にあの、うん、ラジコンヘリに憧れてた世代なんで、
もう大人のね趣味ですからね、ラジコン飛行機なんて。
でまあドローンっていうのはそれよりもちょっと簡単らしいと、うん、まだ飛ばしやすいらしいと、うん、でたまたまそのドローンのやつを見てたんですよネットで、うん、ならまあそのドローンの専門家とかいろいろ有名な人おるんですよ、ドローンレーサーとか、
うん、ドローンレーサーね。
そう、いっぱいおるんですよ。だから、うん、どうもドローンって僕が思ってるように安いんですね。
5万ぐらい。
いや本当に200グラム以下のそのホビーで使うようなドローンであれば、うん、空中撮影ができるタイプであったとしても僕が見たところ1万5000円ぐらい。
ただやん。
いやそんなこと言うと怒られる。
空中撮影できるんでしょ1万。
そう、そのもちろんね、その、うん、あのカメラの性能とかいろいろありますよ、うん、あるからあれですけど、ほんま遊びとしてなら1万5000円、
うん、
もう下は8000円ぐらいから、
うん、
カメラついてなかったらそれこそ3000円ぐらいかな。
ドローンじゃないやん。
いやドローンやねんけど、ドローンやねんけど、まあそのカメラついてない練習用としてね、
うん、
もちろんプロが使うそのものすごいカメラがついた、うん、でかいドローンね、
フェニックスなんとかみたいな。
そうそう、そういうのは高いですよ、
うん、
10万ぐらい。
でも10万なんや。
一番高いのでも20万ぐらいじゃないの今。
あら、
だから僕が思ってる以上に、僕ね昔あのこましたくれたこと言うて、大人の趣味は20万かなって言ってたけど、
20万に生かしてもらえない、
ね、生かしてもらえないですよ、うん、まあもちろんいっぱいね、あのバッテリーとかいろいろ追加でオプション組んでいけば20万以上になるんでしょうけど、
うん、
普通にちょっと空中から自分の姿を撮りたいとか渓流を撮りたいとか、
はいはいはい、
そういう遊びであれば2万円でお釣りが来るんだな。
うーん、でもなんかすぐ飽きそうな気しますね。
多分ね、
一通りやったら
多分ね、
うん、
その上のランクのドローンを買うか、
うん、
飽きるかどっちかでしょう。でもなんか楽しそうじゃないですか。
上から覗いてみたいもんって何ですか。
あのね、
うん、
この川とか渓流とか。
どれぐらいの高さまで上がるんですか。
いや、そのまま渓流を登っていってほしいね。この先どうなってんやろっていう。
ああ、何なんだ、大河の一滴みたいな。
うん。熊折れへんかなとか。
わかるかな。
で、ほら、なんか今、そのスマホを、
うん、
あの、プロモっていうの、
うん、
そのコントロールするやつにつけたら、そのままあの、画面に出てくるみたいな。うん、まあ、その距離もね、あるんですけど、いろいろなんか楽しそうなんですよね。
うん。
飽きると思いますけど。
飽きるやろ
う
な。
うん。でも、びっくりするぐらい安いですね。
うん。
まあ、それね、あのドローン の, その主力メーカーがそのヨーロッパやったり、あと中国メーカー、
うん、
中国メーカーなんで、まあ、安くなってるんでしょうけど、いやー、値下がりのスピードが速すぎますね、
うん、
何でもそうですけど、
儲からんわ、さら企業。
あっという間に中国のメーカーが来て、あっという間に値段落とすもんだから、
うん、
いや、中国のメーカーももうちょっと儲けたらいいのにって思うんですよ。なんでそんなにいきなり値段を落とし始めるかなっていう。日本のメーカーってほらね、テレビが出てもそんな簡単に値段落とさなかったじゃないですか。
まあね、
毎年1万円ずつとか。
うん、
中国のメーカー奈落の底に落ちるように値段落としていくでしょ。
ドローじゃは規制もあるから、まああんまりみんなやってもなって思ってんのかな。
ドローンレースとかどうなんでしょうね。実際楽しいのかな。
ドローンレース楽しくなさそうな気がしますよ。分からへんもんだってあれ見てても。
そうやね。
うん。
だってほらあの何でしたっけあの飛行機のレース。
エアレース。
エアレース。
エアレースも見せ方がうまいから、うん、テレビで見たらね。
楽しいんでしょうけど、あれ見に行ったらどうなの。
分かんない。って。
あ絶対競艇の方が面白いでしょ。
競艇の方絶対面白いですよ。
この去年か今年か、
うん、
ちょっと。長野県内で、
うん、
気球を見に行ったことがあるんですよ。
気球、はい、はい。
そう、気球を。
うん、
気球の
レースがある。
気球のレース。気球のレースっていうか、競技。
うん、
なんか、その目的の場所に上から物を落として近い方が勝ちみたいな。
何それペタングみたいな。
いや、だってそうなんだもん。
そんなんなの気球の競技って。
うん。
ね、マンションの10階から唾を落とすみたいな話じゃないですか。
自由みたいな。
自由みたいな。
いや、でも、そこに持っていくのは難しいんですよ。風を読んで。
はあ、絶対競艇の方が面白いじゃないですか。
そうやね、競艇の方が面白いね。いや、乗ってる人たちは多分楽しいと思うねん、気球って。すごい。
それは楽しいですよ。寄ってる方はね。
乗ってるのはふわふわしてて面白いでしょ。
え、ペターンって追ってるの見て、そんなに。え、何それ。面白いのそれ。
いや、分かれへん。どう見ていいかもよう分かれへんね、俺。だからスポーツって、意外とみんな難しいねんなって思う。
見てて面白いスポーツね。やってて面白いスポーツではなく。
まだカーリングの方が見せ方
うまい。カーリングはうまい、面白いですよ。
上から見てね、表情チェスって言われたら、その通りって思うじゃないですか、
うんうん。
もしかしたら気球ってチェスより頭使ってるかもわかんないですよ。空気読んだりとか、風読んだりとかして。
ないわ、そんなん。
いや、あるでしょ。
ないわ、そんなん。
あるでしょ。
ないわ、そんなん。だって、そんなマンションの中華街壺落とすみたいなもんでじゃないですか。怒られる、こんなん言ったら。
怒られるよ。長野って気球の本場やったりするからね、結構。
そうなの？
佐久平とか、あっちのいろんなところで気球飛ばしてるんですけど。
いや、まあ、パラグライダーとか、あんなだったらわかりますよ。
パラグライダーもやろうかなと思ったんですけど、パラグライダーいっぱいあるからね、ここら辺、場所が、富士見とか。落ちたら怖いやん。
いや、よく死んでますよね。
そうやね、
うん、
やろうかなと思った瞬間にかけて落ちてんねん。
スカイダイビングよりもパラグライダーの方が僕多分事故率高いような気がする。
そうかな。要は引っかかってるよね。
え、パラグライダー。
そう、電線に。
いや、それ見たら僕もパラグライダーすごいしたいんですよ。
やりたいでしょ。だからもうすぐまあ、この辺りやったら富士見とか、うん、その山梨の方とか富士山の辺りにいっぱいあるんですけど、うん、スクールいつ
でもなんか、霧もみ落下みたいな、すごいそうなイメージしかなんか分からないんですよ。
あれがなんかもつれて、うん、そのまま一直線に下落ちる。
予備のパラシュートみたいなつけてるんでしょあれって。あるのないの。
そんな開いたから言うと、霧もみ状態で落ちる中、一緒にもつれるだけじゃないの。
じゃあダメなのか。
あとはバイオニックジェミーになるみたいな。
へ
いや、だって、でも、な、まあ、2日で2万ぐらいなんですけど。
ああ、そんな
入門みたいな感じで。
うん、だその、インストラクターのが後ろにこう、
そうそうそう、
やってくれるやつですね。
最初はね、
うん。
うん。で、まあ、自分でパラグライダー買えば、行って飛ばせるようになるんですけど、うん、いや、まあ、なんかね、この2年ぐらいね、長野って、俺の気のせいか分からないけど、やったら飛行機落ちるんですよね。
ヘリコプター持ってますよね。
この前、小型のセスナのみたいなのも落ちてて、うん、まあ、ヘリコプターはね、消防の山岳救助のやつが落ちたりとかして、
あれって長野は山岳ヘリがゼロになったって、
そうなんですよ。
県警のやつ
が
ね。
そう。今だから愛知とかいろんなところから助けてもらわないとダメなんですけど。
あれ、学とかの設定どうなるのみたいなね。
そう。だからもうみんな山登んなよ、ほんまに。うん、もう登ったとしたら、うん、自己責任で降りてこいっていう。
大変ですね。
そう。まあ、僕が見てるニュースがたまたまなんかどうなのか分かんないですけど、やったらセスナとかグライダーとか落ちてるんですよ。
うん、
長野だけ？
いや、そんなことないと思うけど。
うん、
まあまあ。長野はやっぱりね、山が多いから。
風がね。
うん、風が読めないんでしょ、多分。
うん。うん、そう考えるとやっぱりドローン？
ドローンもいっぱいどっか、さ川取ろうと思ったら、
うん、人の上
に、わーみたいな。
人の上に落ちたりとか、たまたま総理官邸に落ちてしまうとかね。そういうことがあるけどね。いや、でも本当に、まあ、カメラメーカーは大変ですよ。まあ、大変というか、カメラメーカーも分かってますよ、もう。まあ、そのニコンがリストラしたりとか、いろいろやるぐらいですから。もう先が、先細、まあ、先細りというか、残ってるは行くんでしょうけど、高級コンテンツとかそういうジャンルは。
まあ、でも唯一日本の技術力がまだ保ててる領域なのに、この状況って、ちょっと痛いなって感じはしますけど、
ね。保ててるっていうかもう、ね。
いや、他が儲からんから追っかけないだけなのかもしれない、
ね、追っかけないんですよね、これ。
じゃあ、なんだろう、ブランドとして保護した方がいいのかな？ひょっとしたら、もう、あれ？あの、スイスの高級腕時計みたいな感じになったらいいのかな？
まあ、そうなるしかないですよね。一眼レフのみ。
うん、ロレックスみたいな。やたらラグジュアリーな高級ばっかり出すとか。
だからもう5万以下の高級コンデジと iPhone はもうちょっと勝負にならなくなってくるんでしょうね、もう。まあ、3万でそんなこと言われるぐらいだから。
もうあと本当ブランド力しかないですよね、そうなったら。
ナイスナイス。
なんかニコンは戦闘機で墜落したけど、うん、大丈夫だっしゃみたいなとか。
そうそう。
熊に襲われたけど平気。
この高級コンデジを持ってたおかげで。
で、そんな事件が起きてくれたらいいけど、そんな次から次へと起きないじゃないですか。
起きないですね。
うん。
いや、ほんまあのレンズを売るかセンサーを売るか、しかないですよね。
うん、まあソニーはそれで生きてるんでしょうけど、う
ん、ただねレンズって言うたってみんなライガンのレンズ乗せたりしてるわけじゃないですか、
うん、
パナソニックが結局レンズメーカーしか残らないってことになるのかな。
やっぱそうなんと物を作ってるところになるってことか、
うん、レンズメーカーなんですけど、ね、そうレンズメーカーって言うたってもうその表面処理だけの話ですからね、ほとんど、
うん、
味付けみたいな感じで、
まあ、しかも小さい小さいですね。
小さい小さい。まあそうですね。だからまあ、僕もそれはプレミアム、この iPhone プレミアムで、そのレンズの横にちっちゃく北斗レンダーとか書いてくれたら買うかもわからへんけど。
あとはスピーカーにもこだわりが。
そう、スピーカーの横に坊主って書いて。
とかね。
のアンプもできるだけここら辺にでかい、うん、でかいからちっちゃいねんけど、ちっちゃくこうマッキントッシュみたいな感じで。
かっこいい刻印が。
かっこいい刻印。
でもスマホって最終的にそうなのかもしれないですよね。
だから全てのメーカーがこんなに入ってくるんじゃないですか。
うん。
まあ、任天堂も入るんだし。
気づいたらなんか F1、小さい F1 カーみたいになってるかもしれないですね。そ
う
そ
うそう。だってまあ、エクスペリアの中にはもうすでにウォークマンが入ってるわけですからね。
確かに。
だからもう全部のメーカーがこの中に入って、こう、この中で暮らす雑居ビルみたいな。
すごいなぁ。スマホって。
この中に入られへんものを、開発するしかないですよね。
ないんですよね。
うん。
まあさすがにスマホが飛ぶっていうのはないでしょうけど。
え、あるでしょ。
いやいや、ドローン。いや、そうなったら大変じゃないですか。なくなっちゃうから。
いや、でも確かありましたよ。
スマホが飛ぶんですか？
うん、スマホが飛ぶやつ。
じゃあなんでモニターするんですか？
いや、あの、モニターもスマホですけど、うん、あの、空中撮影をこいつにやらせるっていう設定のドローンは確かあったと思いますよ。
うん。
ようそんな怖いことするんだと思うんですけど。なんかあのドローンの下に iPhone ついてるみたいな。
それで割れてもアップルケアは保証してくれるんですよね、多分。
してくれるでしょ。
いや、普通にあの落として割れたから、
うん、
割れ方見たら尋常じゃない割れ方してても。
アップルケアって何でも直してくれるんでしょ。
アップルケア、僕ね広島出張行った時に、
うん、
ツイッターにも上げなかったですけど、うん、iPhone 割れましたからね。
え、なんで。
うん、落として。
じゃあよく待った。
うん。
ほんで、
で広島ってアップルケアが適用できるお店ってないんですよ。で、広島駅前に唯一
アップルストアがないってこと？
ない。広島にアップルストアはなくて、
うん、
蔦屋家電ができたんですよ、広島駅前に。
順序が逆やけどね。
うん、
うん、
広島駅前に蔦屋家電ができて、うん、それはさすが広島ですよね、うん、エディオンとコラボしてる蔦屋家電で、その中にクイックガレージっていう、アップルコー
ナーの、なんか、ツタヤの中によくある。
ある。のに持って行ったら予約行けて、
うん、
一見ですよ、出張中にその場で交換。まあ、バックアップはその場で自分の MacBook 持って行ってたんで、
あ、はいはいはい、
取り、まあ、8000円かな。
もうその場で交換してくれてすごいですよね。
そうそうそう。
ね、
すごい。ちょっと僕の今この iPhone は、
新品。
うん、新品で、広島さんなんですよ。なんか不思議ですね、そう考えたらね。
やっぱそういう、でも、そういうそのケアの仕方で。
それが多分ユーザーエクスペリエンスっていうやつなんですよ。本当に。
砂漠、ね、砂漠の中であの、iPhone 落として割れたとしてもヘリコプターで持ってきてくれるんでしょ。
いえ、iPhone は壊れていません。
って言われるんでしょ。
それはベンツの話ね。
うん。
ロールストレスかな。
そういう話が来るんでしょ、そのうち iPhone にも。
来るんでしょうね。
うん。
多分ニコンやキャノンとかも、そういうことを言うようになるかもしれないですね。ラグジュアリーな路線に行くと。
いやでもそういう話を日本のメーカーで聞いたことある？
任天堂ぐらい。
任天堂ぐらいしかないのよ。
今度は壊さないでね、大事に使ってね。
そう、シールもそのままに全部したってね、
うん、
でも任天堂しかないね。
うん。
あとはプロジェクト X の中に出てきたホンダとか、
あ、
そういうのしかないんですよ。 聞いたことないねんな
最近はね。
シャープとか東芝でそんな話。
うん、確かに。
そういう
どうや、今そういうの頑張ってやったら、
うん、遅いなもん、
うん、ファン増えるよ。
いやだからそういうのを、うん、伝説をこう積み上げていっとく。
ほらでもヨドバシカメラはこれ伝説作ったと思いますよ。
何
その iPhone でいいです
いやだからそれは iPhone の伝説になっただけでしょ。
いやいや、ヨドバシカメラも良心で、うん、ヨドバシカメラって言ってるのにカメラを売らないっていう、
まあまあ
伝説ですよ。
まあそうですよね、一、うん、回言ってください
iPhone 来ない、
iPhone 来ないってくださいっていうことなんでしょうけど、
しかも iPhone 持ってる子捕まえてその iPhone でいいですって言うんですよ。伝説じゃないですか。
iPhone3 やったらどうすんの
3G それは悪いやろ。
まあまあでもまあ本音ですからねこればっかりは本当に。
まあいい店員さんに当たってよかったねっていう、
うん、だってあなた女の子に聞かれても同じこと言うでしょ、
うん、言う
言う。1万5000円のコンデジ買いたいのやめとけ、
やめとけ、 iPhone で十分
iPhone でいいっていう。
何やったらバッテリーだけ買っときっていうぐらい。
うん、でまあせいぜいやることはアプリを落とすぐらいですもんね。
アプリ落とすのと、うん、あれあの GPS をオンにしとけば、うん、旅の思い出がすごい広がるよっていうことをちゃんと教えてあげるぐらいかな、
うん、コンデジとかって GPS ついてるんですよ。
うん、確かに
それだけなんですけどね。
でもそれをどうやって iPhone に入れるかっていうのもまた難しい話じゃないですか。
そう考えるとあのコンデジのあの SD とか、うん、Wi-Fi で飛ばしてこれ iPhone に入りますよって散々言ってたじゃないですか、
うん、
バカみたいですよね。
だって iPhone に直接入れれるんだもん。
iPhone で撮った方が、それ言い始めたらほんまに iPhone で撮った方が早いやん。
はい、はい。
Wi-Fi でデータ飛びますよみたいな。
何その東芝の iFi って何みたいな。うん。うん、シェアシェアって。いや、いいよ。iPhone で。
そんなん言い始めるほど iPhone の方が上になっていきますよね。そ
う、言えば言うほどなんですよ。
そう。逆でしょ。
うん。
これは iPhone で見れませんよって。
っていうのを探さないとダメなんですよ。
そう。
この世の中。
うん。
どうしたらいいんでしょうね。
モノコロ専用プリンターを出すしかないですね。
まあ、あー、そっちね。
うん。もう本当にもう昔のなんとかっていう有名なモノコロ専門の写真家が求めたようなモノコロプリンター。
うん、どうだ、あの、沖のマイクロラインとかですればいいんじゃないですか。
ものすごいやつ。横幅、すごいやつ。
とか。
これでもあの、富士山とか山とかなんかそういうのを、で、モノクロプリンター。いや、でもそっちの方に行くしかないですよね。
まあ、行かないな、
うん、だって、この前スマホでこう、例えば、モノクロみたいなフィルターみたいなのあるじゃないですか。うん、ようできてますよね。いや、ようできてんなと思って、フィルターも。
でもまあ、昔のね、それこそ、野際陽子さんじゃないけども、うん、女優の人、モノクロ補正、モノクロ補正って言うけど、
うん、
じゃあ今のアイドルとかをモノクロでやったらどうなるのかっていうのを比較してもいいかもね。
ああ。
同じような味付け。
な、サッシーがもしかしたら、原節子みたい
に、うん、なってるかもしれない。
なってるかもわかんないですよね。うん、
全然。
うん、やっぱあの、モノクロのブロマイドって、趣ありますからね。
みたいな。
まあ、ソニーとかキヤノンとかニコンとかまあ頑張ってくれとしか言いようがないんですけど、
うん、もうちょっと踏ん張ってほしいな。
え、ホヤ、え、ペンタックスは今ホヤなの？どこなの？
ペンタックスはホヤではないでしょ。
ね、いろんな、え、売られたりとかしてますよね、
うん、
カメラメーカーってよく分かんなくなってますよね。
リコーなの？
え、リコーなの？え、リコーはなくなったの？
リコーはカメラ部門取ったの？
ソニーがアルファか、
うん、
今
ミノルタがアルファになった。アルファ7000がそうですよ。
ミノルタってもともとミノルタ何やったっけ、うん、なんかくっついてミノルタ
な、コニカミノルタ、
コニカミノルタになったんですよね。
なったタイミングで、
うん、
あ、なったタイミングじゃないか、
うん、そうですよね。今の人にコニカって言っても分かんないでしょ、
ぼ、うん、
ジャーニーコニカとか言っても、ま
あ、多分
井上陣も泣いてるわ。
あの ASP っていう仕組みは何やったんですかね。
ありますよまだ。
アドバンストフォトシステム。そうそうそう、 APS か ASP かどっちか、
うちにありますよ、あのちっこいフィルム。
何 MD みたいな単
位。いや、あのフィルムを装填しなくてもいいよっていう。
ああ、
昔はフィルムをねペリペリペリってやって、まあ、端の方をクリッと巻けてそれをクリッとやってなかったらよく失敗したんですよね、
うん、
それが唯一あの敷居の高さやったんですよ、
うん、
カメラの言うたら一番最初に覚えるカメラ技術ってフィルムの装填の仕方でしたから
ね。ですよね、確かに。
うん、でブローニーやったらあのカメラを巻く技術っていうのを撮った後に、うん、そう考えるともうそら iPhone ですよね。
いや、やっぱり何かねいい体験をしないと ダメなんですよね、メーカーにとっては。
そうですね、まあ、いかにファンを作るかっていうお話ですよね、うん、もうそうこうなってきたら。
いやな、なんかファッション誌とか見たら全部ニコンのカメラとかの広告になったら嫌ですよね。まあでも今もそうなりつつあんのかな。
うんですね。
どうします、ダニエル・グレイブがこう007がキャノンの広告とか出てくるんですよ多分これから。シャネルとかあんなよろしく、そんなパワーないかもね。
ないでしょう。
どうや、もう一旦あのルイ・ヴィトンとかのなんか束ねてるファッションブランドのブランドの傘下に入るとかどうですか。
入れてくれないでしょ。
その不採算の部分いらないよ。
いやいや本当そうじゃないですか。だって言うたらその GR とかのあの持つところの革の部分にヴィトンの革貼るわけでしょ。
うん、いらんな。
ただでさえヴィトンとかシャネルとかブーメラン作って怒られたりとかしてんのに、またよそ様の文化だよみたいなこと言われへん。
うん、言われる。
カメラ作ったら
よくないな。
まあ、カメラ業界はほんまにあのちょっともうその本体ではなくてもソフトとかレンズとかそっちに行くしかないのかな、寂しいなと思いますけど、うん、まあ、僕は最後までアナログは持ってたいと思いますけど、
ね、うん、
やっぱり持ってますよ、アナログカメラ
1台だけありますね、奥さんの
キャノンイオスキス、
イオス。
僕は一応まだそのニコンの EM とか、
うん、
そのオリンパスの OM-1 とかそのペンとか持ってますけどね、まあ、出すことないですけどね。
まずフィルムを買いに行くのがまず大変ですからね、
現像とね、
うん、
それが大変なんですけど、でもやっぱたまにまあからシャッターを押すだけでも、
まああれですね、
クシクシクシって、
うん、
もうほんまに油がちょっと切れてきて、ちょっとシャッター膜の動きも悪くなってるんですけど、
うん、
でシャッタースピードもめっちゃ遅なってるんですけど、1秒って言って10秒ぐらいかかるんですけど、まあちょっとまだ分解清掃というか、ちょっとしてみようかなという、まあもともとね、カメラの修理をずっとしてたんで、
そうですよね、
うん、
本職ですからね、
本職ですからね、もう最近、ライカもローライもハッセルもあの全然分解してないんで、もう忘れましたけど、
うん、
いやー、最近、ローライとか聞かへんな。
まあね、
ローライ35持ってるおしゃれな意識高い人見ひんな。
いや、そんな金かけになったらもっと他に金かけるっていう意識の高さに仕事していったんですよ多分。
そうか、
うん、
まあもう頑張ってくださいとか言いようがない、
言いようがないですね。それでは皆さんおやすみなさい、
さよなら。